まあ、このテーマは内と外と の、まあ、その境界線をこう、まあ、見つめ直すみたいな話だったのですごく面白かったですね。
はい、
非常にこう多様で、まあ、いろんな自由度のある提案があったと思いますけども、
なるほど、
ただまあちょっとそういう あなたの考えは分かるけれどもという考えだけで形になったらもうとかですね、
はい、
なんか そういう意味では物足りないやつもかなりあったんですけども、
はい、
まあ、面白いものもたくさんあったので、まあ、非常に楽しい経験をしたという感じですね。
はい、
あ、まあ、私がまあ普段なんか何て言いますか、私が応募してもよかったぐらいの仲間
です。
あの、案がですね、
はい、
っていうか、まあ、私にとっては割とこうなんか楽しめるテーマでもあったし、
はい、
楽しめる回答であが多かったってことは言えるかと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はいはい、それでは各賞のですね、まず金賞から番号をお願いします。
はい、はい、433番です。
はい、
インサイドアウト、アウサイド、イン、エイ、リーディングスペースデザインというもんですけども、
はい、
まあ、これ、まあ、建築が本当に完結してるかどうかがちょっと読み取れないところもあるんですけれども、
うんうん、
まあ、非常に空間が、まあ、快適で、まあ、ある意味は都市や社会に対する戦略みたいなものが、まあ、感じられたというところですかね。
はい、なるほど。
うん、それが、まあ、内と外というテーマからすると結構やっぱり住宅系が多いわけですけども、
はい、
まあ、その中で、まあ、少しこう広がりを持った提案があったということで選んでいたという感じですね。
そうなんですね。はい、
はい
はい、金が433番ですね。
はい、はいはい、銀に行っていいですか。
お願いします。
はい、銀は153番ですね。
はい、153、はい、
日々の家、
はい、
でこれはまあまあ、内部だけということなんですが、
はい、
まあ、そういう意味でこれは、まあ、そういう戦略とかそういうこととはちょっと違うのかもしれないけども、
うんうん、
非常にこうちょっとした、まあ、裂け目を入れることで非常にこう豊かな空間ができますよという意味ではすごく、まあ、実践的な提案ではあるかなと、
うん
うん、で、まあ、まあまあ非常にこう上手な設計という感じもするし、
なるほど、
まあ、金の上にはちょっといかなかったんだけども、
はい、
十分にこういい高い評価はできるかなという感じですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、続いてでは銅ですね。
はい、はい、銅は405番、
はい、405、
はい、インテリア&エクステリアオブネイチャーというものですが、はい、まあ少しこうなんていうんですか、断崖絶壁のような特殊な場所を選んでるわけですけども、
はい、
まあ、その特殊界にとどまらずですね、
うん、
まあ、こう人と自然の関わり方みたいなことを、提起しているように読み取れて、まあ、これは非常になんか、まあ、これも、まあ、実践的というのではないけれども、まあ、これは一つ空間として成り立なんか実現させたいところが実現可能なような感じもするし、
なるほど、
はい、なかなかこれは設計としても面白い設計だったなと、
はい、
ということですけど、まあ、でもやっぱり金銀銅の順番はこういうことだなというふうに思いながらつけてみたという感じですね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい
はい、それで続きましてでは佳作ですね。はい、
はいはい、まあ、本当はまあ、明らかに差がついてるってわけではないんですけども、
はい、
まあ、気になった作品がいくつかあって、まあ、もっと実は、取り上げたかったんですけども、
はい、
まあ、4点私が気になるという私がやっぱりこう見逃せないということでこう4つ選んでみたんですが、
はい、
まあ、それぞれがちょっとこう切り口が攻め方が違うということで、うん、まあ、1つが32番
はい、032ですね。はい、
はい、032、
はい、
3分の1あるいは3かける、揺らぐ長屋ということで、まあ、これは、まあ、発想としては現実的で、まあ、ひょっとしたら同じようなアイデアって過去にもあったと思うんだけども、
はい、
でも非常に快適な空間を作り出しているような感じがして、
うん、
まあ、これは非常にこうなんていうんですかね、爽やかなというかすっきりした提案だったと思います。
はい、はい、
それから058、
はい、058、
はい、
はい、
住空間は外から規制すると、はい、
で、はい、
これはですね、まあ、ちょっと若干概念的であって、うん、まあ、しかも、まあ、内部中心の解き方なんですけども、
はい、
まあ、これはありそうで、なかなかこう戦略的で、なんて言いますかね、はっきりとしたこう意思が感じられる、うん、まあ、あるいは既存建屋の、まあ、再構築みたいな感じですね、はい、でこれはなかなかこう面白いと言いますか、実践的な提案だなという感じがします。
はい、
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 次は、もう一つ家作が142番で、はい、屋根の上で戯れると、
はい、142ですね、
はい、142、はい、はい、まあ、これ非常にこう何て言いますかね、ファンキーというか、
うんうん、はい、
見て非常にこう、糸がスパッと、
うん、
はい、飛び込んでくるんで、
はい、
まあ、現実設計か、これは現実設計かどうかは分かりませんけれども、
はい、
まあ、なんか試してみたいと、こういう街の作り方もやってみたいというふうな、うん、まあ、ちょっとそういう、まあ、なんて言いますか、五感を刺激するという感じの提案だと思いますね。
はい、
それから、
はい、
次はもう一つ、家作の4つ目が445番。
はい、445、はい、
エクスプロレーションのブラディバウンダリーズというものですけども、
はい、
まあ、これは一つの箱という空間としてはシンプルですけども、
うんうん、
まあ、内と外との関係性で大事なのは、まあ、あるいはその面の肌触りみたいなところだというのは非常によくわかるので、うん、
はい、
まあ、これはちょっと空間として少しこう広がりは足りないけれども、まあ、ある種こうこの先にこの案のアイデアの発展性があるなと、
うん、はい、
そんな感じを持ちましたね。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。佳作は以上ですね。
佳作が4点ですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、はい、それでは最後に、はい、佐野義彦さんが日頃の建築設計の時に、はい、今回のテーマの内外についてどのようにお考えか教えていただけますか。
はい、はい、
はい、
まあ、冒頭にも言いましたように、
はい、
非常にこう自分が、まあ、応募してもいいぐらいの話では内と外とこう どのように入れ替えていくかっていうのは、まあ、非常にこう日々なんか気になるポイントであるんですね。
はい、
で、まあ、建築を内から見る経験、外から見る経験で両方こう、まあ、長時間短時間を問わず非常に重要だと思うので、
うん、
まあ、そういう意味では この今回のテーマっていうのは非常に、建築のまあ本質に関わる大事なテーマだと、
はい、
いうことだと思うんですけども、
はい、
多分みんな忘れがちなのは人がうちにいるときと外にいるときっていうのは、
うん、
自分というものが変わってるはずなんですよね。
ほう
ほうほう、まあ、
要するに、なるほど、
それは内向的であったり、はい、外向的であったり、
確かにそうですね、
はい、あるいはそのなんか外に出ることによってこう気持ちが少し未来を向いた、まあ、晴れた日に外にいるという、はい、ケースですけども、
うんうん、
まあ、自分が、まあ、なんていうんですか、こう外に出ることで変わっていく、あるいは少しこう物をじっくりと考えたいためにこう中に入ると、
うん、
で、まあ、そうしているうちにこう人間の同じ あの一つの、まあ、肉体でありながら、あのいろいろこう自分っていうのが変化してるというのが、あの非常にこう面白いっていうか、あのそれは気づかない、気づかずにそうなってるかもしれないし、うん、意識して変えることも可能であると。
はい。
なんかその辺をですね、なんかうまく建築にこう、建築によってそういう形が、まあ、建築がこの人の変化を支えるみたいなことができれば、
うん、
まあ、建築を作った甲斐もあると思うんですし、はい、まあ、人が変わることによって建築が変わっていくとか、まあ、いろんなことがこう人と建築の間の作用っていうのにこう、うん、つながっているだろうと。
なるほど。
うんうん、
はい。
まあ、そういうなんか、ああいう意味ではこう、ダイナミズムみたいなものっていうのを、まあ、あの、まあ、今回の審査をしながら、もう一回ちょっと見つめ直したという感じがしましたね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい。あ、もう一つ言うと、あの、今回の提案の中でいろんな哲学や発想っていうのがあったと思うんですけども、はい、あの、意外にそのなんか、内と外というのを哲学的に捉えすぎると、
うん、
なんかあんまり美しくない結果を生んでいるという
の
があって、
はい、はい、あ、そうなんです
ね。まあ、それはやっぱりね、やっぱりこれはちょっと回答としては、
うん、
やっぱり美しい回答にも持ち込まないと、まあ、いけないんだな。
はい。
あの、こういうなんか本質を問い直すテーマっていうのは、うん、意外にそのなんか哲学だけで終わってしまうことが多いというか、これは、うん、
なるほど、そうなんだ。